皆様こんにちは。秋も深まり、お鍋が恋しい季節になってきました。皆様おかわりありませんでしょうか。さて、広報11月号をお届けします。表紙には、旧上郷保育園で行われた最後の落書きイベントで、女の子2人が絵を描いたり、自分の手形を壁にペタペタつけ、そのそばで赤ちゃんを抱いたお母さんらしい方が温かく見守っている様子が載っています。10月3日日曜日、解体される旧上郷保育園の園舎にメッセージや絵を描くイベントが開催されました。参加した人たちは、壁や床などに思い思いのメッセージや絵を描いて、園舎に感謝の気持ちを伝えました。このページには、小学生の女の子と男の子が床に絵を描いたり、親子でお父さんがトーマスの機関車の絵を描いたりしている写真が載っています。お知らせです。新型コロナワクチン接種について、2回目の接種を終えてからおおむね8ヶ月以上経っていることを目安に、3回目の接種を始める方針が国から示されました。今後の予定は随時安心メールで配信しますので、ぜひ登録をお願いします。詳しくは健康推進課電話 63-3300 までお問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。代わりまして、市と市民の力で開催しています、長くて学び合い講座1月開講。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住・在勤・在学の18歳以上の人。お申し込みは11月1日月曜日から20日土曜日に障害学習課窓口、平日のみ。はがき、消印有効、市のホームページなどで申し込んでください。はがきの書き方などの詳細は市のホームページまたは広報長くて5月号でご確認ください。講座名は初めての中国語、講師は鈴木雅人さん。日時は1月15日、29日、2月12日、26日のいずれも土曜日、午前10時半から12時まで。場所は福祉の家研修室です。中国語は日本語とは異なる特徴を持つため、ちょっとしたコツが必要となります。その手助けをする入門講座です。対象は12人で、料金は1300円。持ち物はノート、筆記用具。10歳以上のお子さん連れも大丈夫です。この問い合わせは、障害学習課、電話 56-0627 です。次は地域生き生きライフ推進事業から2つご紹介します。けん玉で健康づくり教室。けん玉を使った全身運動や筋トレ、ストレッチのほか、コミュニケーションゲームで楽しい時間を過ごしませんか。時は11月9日16日のいずれも火曜日、午前10時半から11時半まで。24日水曜日、午後1時半から2時半。場所は福祉の家集会室。お申し込みは11月4日木曜日午前10時から長久手温泉に電話で申し込んでください。先着順となります。持ち物はけん玉で、持っていない方は購入できます。モールでウォーキング。 ロコモ予防の長久手ハーモニー体操、歩行トレーニングとゲーム、健康ミニセミナー。時は11月17日水曜日、午後1時半から3時まで。場所はイオンモール長久手4階、イオンホールです。これらのお問い合わせは、長寿課電話56-0639、または長久手温泉で、電話64-3511です。学ぼう認知症のこと。テーマ、当事者の声を聞こう。時は11月17日水曜日、午前10時から11時まで。場所は福祉の家2階集会室です。対象は先着20名。お申し込みは11月3日水曜日から10日の水曜日に社会福祉協議会へ電話で申し込んでください。この問い合わせは社会福祉協議会、電話62-4700です。認知症サポーター養成講座について、認知症のことを正しく知ってほしい、そんな思いからボランティアとして活動する長久手市オレンジクーテなサポーターの皆さんが講義や寸劇体験など工夫して講座を開催します。時は12月5日日曜日午後2時から3時半まで、1時半から受付です。場所は福祉の家2階集会室、対象は30名です。お申し込みは11月30日火曜までに社会福祉協議会または長寿課に電話で申し込んでください。この問い合わせは社会福祉協議会、電話62-4700、または長寿課、電話56-0639です。変わりまして、町の話題からです。お月見泥棒を楽しみました。北小工区共生ステーションで昔からの伝統行事、お月見泥棒が行われました。昔、子どもたちは月からの使者と考えられており、中秋の名月の日に限ってお月見のお供え物を盗むことが許されていたそうです。お供え物を盗まれることは縁起がよく、農作物が豊作になり、盗んだお供え物を食べた子どもたちは長者になるとも言われていたそうです。用意していたお供えのお菓子はすべてなくなり、子どもも大人も楽しみました。柱と柱の間に紐を渡してお菓子の袋を吊り下げ、子どもたちがそれを撮っている写真が掲載されています。
変わりまして、2022年4月1日から使用料・手数料を改定します。市民の皆さんが使う公共施設などの使用料・手数料については、これまで統一的な算定方法がなく、施設開設以来消費税増税分による見直しを除き、大きな見直しを一度も行ってきませんでした。そこで使用料・手数料の考え方を整理し、2022年4月1日から市内公共施設の使用料や各種証明書などの手数料を改定します。ここでは今回の見直しの背景や効果、今後の課題などを紹介します。背景は、公共施設では利用者から使用料を徴収することで、施設を利用する人とそうでない人の負担の公平性を確保していく必要があります。現状では使用料を徴収する施設の運営に関わる経費は年間で約 9.2 億円かかっており、これは2018年度決算です。これに対し使用料収入は約4400万円です。使用料収入の割合は経費に対して 4.8% となっており、残りの 95.2% は税金などで賄われている状況です。これまではこの状況が適切かどうか判断する基準がありませんでした。次に見直しの考え方。使用料は施設の運営経費、これは人件費、維持管理費、減価償却費をもとに算出する方法とします。具体的には運営経費を利用時間と利用面積に応じて按分することで基準額を算出し、これに利用者の負担割合、これは 50% または 100%、 市場性の観点などから税金負担の必要性を判断し、これを乗じて使用料とします。今回の見直しでは最大で現在の使用料の 1.5 倍までしか引き上げを行わないため、運営経費に対する使用料収入の割合は 6.8% となります。今後5年おきに見直しを行うことで、運営経費から算出される使用料に近づけていきます。次に見直し後の金額。見直し後は利用時間や利用面積によって使用料が異なるようになり、施設によって使用料が上がったり下がったりします。一例として、公民館学習室1、これは現在の使用料手数料は1時間200円、見直し後の使用料手数料は1時間140円。入りが池テニスコートは現在の使用料手数料は2時間430円、見直し後は2時間590円。文化の家森のホールは現在の使用料手数料は9時から12時までは21,600円、見直し後は9時から12時まで32,400円。住民票の写しは現在の使用料手数料は1通200円、見直し後の使用料手数料は1通300円になります。これ以外にも使用料手数料が見直しとなります。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。今後について。今後は5年おきに使用料を見直すことで使用料負担の割合を高めていきます。合わせて施設利用率の向上による使用料収入の増加や運営経費の縮減など、公共施設の在り方の見直しを行い、使用料収入の割合を高めていきます。以上、お問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いします。変わりまして、2020年度決算財政の状況です。2020年度の決算状況と実施した主な事業等をお知らせします。歳入は一般会計、特別会計、企業会計の合計は2020年度は391億8729万円、2019年度は326億3379万円、差し引き65億5350万円、増減率は 20.1% です。特別定額給付金事業費補助金59億6400万円や、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3億7949万円により、国庫支出金が大幅に増加しました。一般会計歳入のうち、市税収入は 117億9807万円で、対前年比で 2.0% 増加しました。次に、歳出は一般会計、特別会計、企業会計の合計は、2020年度387億9394万円、2019年度321億8497万円、差し引き66億897万円、増減率は 20.5% でした。特別定額給付金事業、59億9471万円をはじめ、新型コロナウイルス感染症対策を実施したため、大幅に増加しました。その他、次の事業などを実施しました。リニモテラス整備事業、2億1154万円。南中学校増築事業、2億1341万円。上郷保育園改築事業、9億633万円。以上です。これらのお問い合わせは、財政課電話 56-0606 にお願いいたします。次は、ふるさと納税制度についてです。個人住民税から一定額が控除されるふるさと納税制度は、寄付を通して応援したい自治体に直接気持ちを伝えることができる反面、市民が他の自治体に寄付をすると、長久手市の税収が減少する側面があります。ふるさと納税によって流出している市税は、本来は私たち長久手市民のために使われる貴重な財源です。長久手市の状況は、として漫画で描かれています。約2億円も税金が減っているのね。市税減収額は約 2.3 億円。約 2.1 億円が市外に流出しています。差額約 0.2 億円が長久手市への寄付額です。約2億円でできることは、中央図書館の運営、年間約1億円の2年分、公園管理事業、年間約1億円の2年分、道路維持管理事業費、年間約2億円の1年分、などがあります。長久手市のふるさと納税への取り組み、長久手市への寄付を増やすため、返礼品の充実や窓口となるポータルサイトの増設などを行っていますが、流出分に追いついていないのが現状です。寄付金を増やす取り組みを引き続き行っていきます。また、市民の皆さんから市外にお住まいの人へ、長久手市のふるさと納税をぜひ紹介してください。以上、お問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いいたします。
変わりまして、ありがとうの花を咲かせよう、市政施行10周年記念。来年1月に市政施行10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできないありがとうなどの気持ちを込めたメッセージを募集したところ、多くのメッセージが寄せられました。応募いただいた皆さん、ありがとうございました。9月号から不定期でその一部を紹介しています。ありがとうの花が咲き誇る街になりますように。応募いただいたメッセージを紹介します。世界のみんなへ。世界はありがとうであふれている。大きな声でありがとう、少し照れながらありがとう、 その言葉を聞いただけで嬉しい、あったかい気持ちになってくる。ありがとうと言ってくれる人、ありがとう。10歳の女性からでした。次はニュース119美山消防、豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防組合からのお知らせです。秋の火災予防運動、11月9日から15日まで秋の火災予防運動が全国一斉に始まります。家庭の防火対策は万全ですか？この機会に家庭の防火対策をチェックしよう。住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。4、消火器などを設置し使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備える。6、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。次は2020年度美山消防組合一般会計決算です。2020年度は歳入総額36億7482万2000円に対し、歳出総額36億1089万5000円で、歳出予算の執行率は 98.3% となりました。消防広域化のスケールメリットを最大限に活用するとともに、消防のサービス向上を目指し、住民から信頼される消防、住民に安全安心を提供できる消防の実現に向け、盤石な消防組織を目指します。これらについてのお問い合わせは美山消防本部予防課、電話0561-38-7236にお問い合わせください。では次のお知らせに参ります。ヤングケアラー知っていますか？ヤングケアラーとは、障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしたり、幼い兄弟の世話をするなど、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことを言います。厚生労働省の調査では、中学2年生の約17人に1人が世話をしている家族がいると回答したことが分かりました。家族のことで悩んでいる、身近にヤングケアラーと思われる子どもがいるなどがありましたら、早めにご相談ください。相談窓口です。児童相談所相談専用ダイヤル、受付日時24時間365日、電話番号0120-189-783、 次は文部科学省24時間子ども SOS ダイヤル。受付日時24時間365日。電話番号は0120-78310です。法務省子どもの人権110番。受付日時月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、祝日年末年始を除きます。電話番号は 0120-007-110 です。これについてのお問い合わせは子ども家庭課電話 56-0633 にお願いいたします。では次です。性犯罪・性暴力に悩んでいる人へ。内閣府男女共同参画局では、最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながる全国共通短縮番号#8891早くワンストップを開始しました。性犯罪・性暴力に関する相談窓口で、医療・法律などの総合的な支援につなぎます。一人で悩まずに、まずはご相談ください。全国共通短縮番号は、一部の IP 電話、PHS からはつながりません。つながらない場合は、次へご連絡ください。相談窓口。ハートフルステーション愛知。受付日時、月曜から土曜日の午前9時から午後8時、祝日、年末年始を除きます。電話番号は、愛知県内からのみ通話が可能で、0570-064-810 です。次は、性暴力救援センター。日赤名古屋名古屋。受付日時24時間365日。電話番号 052-835-0753 です。これについてのお問い合わせは子ども家庭課電話 56-0633 にお願いいたします。変わりましてシニアの広場。長くてテクテクサッカー。自分のペースで呼吸しながら転倒予防、バランス感覚アップを目的として、走ることが禁止の歩くサッカーを体験してみませんか？時は11月22日から12月20日、毎週月曜、全5回。時間は午前10時から11時30分までです。場所は愛知フットサルクラブ前熊原山38-28です。対象は60歳以上の人16人。これは先着順です。持ち物は動きやすい服装、靴、帽子です。申し込みは11月4日木曜の午前10時から長くて温泉に電話でお申し込みください。問い合わせ先は長くて温泉電話 64-3511 と長寿課 56-0639 にお願いいたします。